どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めましたを始めていきたいと思います。局地のサイトをいつもご覧になっている方はお気づきかもしれませんが、ここ2週間ほど、ほとんど記事を書いておりません。っていうのも1ヶ月ぐらい前にメルマガなりなんなりで報告したレイの腱鞘炎がですね、まだ少しこうくすぶっておりまして、極力文字を打ちたくないっていう状況だからです。簡単な文章に関してはね、その何ていうんですか、口頭で話を音声入力をしてそれでこう補うことはできるんですけど、どうしても音声入力っていう、余計な言葉入るじゃないですか。とかね、あーうーとかそういうやつ入ると、結局修正が必要になってきちゃったりするんで、手間かかるなっていうのはあまり変わらないかなと思って、本当に短文の簡単なメッセージのやり取りぐらいでしか利用しないようにしていて、いざ文章を書こうってなった時に、音声入力はなしで、どうしても長文になりがちだから手が痛い、だから無理だなというのはちょっとね続いているわけですよ。なかなかこうだいぶね一時期より良くなったんだけど、まだ痛いかなと思います。はい、ちょっとねこれは残念な、自分的には残念な話ではあるんですけど、グッドニュースとしては先月の上旬あたりから発生していたフュージョンを使ったアニメーション作品の案件がね無事、終了した、納品も完了してクライアントに喜んでもらえたっていうことがつい先日ありました。これは僕が作ったんじゃなくて、その外注さんにお願いしたんですよね。僕SNS、Twitter とかでも募集をかけたんだけど、結局ステップの方のメンバーさんしか応募が来なくて、それをステップのメンバーさんにお願いしていろいろこうサポートをしながら、ここ1ヶ月ぐらいやってきたって感じなんですけど、いろいろね、こう、大変な中で、ちょっと、お互いにやり取りをして、なんとか、二人三脚で、クリアできたかなっていうね、こう、ありました。一時期はね、本当これ納品できないんじゃないかな、みたいな、思う時もあったんですけど、なんとかそれも乗り越えて、お互いにこう、打ち合わせ、ディスコードで、何度も、音声でのチャットを使った打ち合わせ、あとは画面共有を使ったイメージのその共有化で、今回初めてあれを使ったんですよ。ブラックマジッククラウドのサービスの一つであるクラウドストレージだ。クラウドストレージを初めて 500GB を契約して、そこで作業をしてもらいました。それをすることで、お互いに素材をね、いちいち、所定の場所に、素材をさ、お互いに送り合って所定の場所にお互い置くみたいな、そういう作業なしで、片方が素材を、タイムラインに読み込んだりとか瓶に読み込んだりすると、それが自動でもうすぐに同期されていくみたいな、そういう機能を使って作業したんですけど、そういうこともあってね、割とスムーズに進められたのかなとも思います。ここら辺のこう使い勝手みたいなところはまた別の回でお話をしたいと思うんですが、今回はね、いよいよ噂で出てきた次期 MacBook Pro というか次期 Mac か。もっと言うと、その次期 Mac に搭載されるであろう M4 チップについて話をしていきたいと思っていて、お題としては、もうすぐ発売 M4 MacBook の性能を考えるとして、今回はお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。映像制作をもっと楽しく、もっと効果的に。この番組は映像制作、YouTube チャンネル運営、そして動画編集者が集まるオンラインコミュニティステップを運営する局地の提供でお届けします。もう気がつけば10月に入っていて、年末って感じなんですけど、 MacBook Pro の発売も、よく考えてみたら毎年後半 まあ場合によっては年始とかあたりになるなぁなんてふと思っていた矢先に、噂として MacBook Pro の発売日に関する噂が出始めたと思ったら、あっという間にその MacBook Pro、次の MacBook Pro だと思われる、製品の開封動画が発表されたりとか、あとはギークベンチのスコアがこう漏れ出たり、しております。記事によるとそういった、過去のね、過去のその噂とかそういったものの、なんだろうな、ものではハードウェア的なものが漏れたことってないみたいなんですよね。要は実際に今回は誰かが Facebook の非公開グループでどうやら購入したらしいと、何かしらの筋からね、購入したらしいということだけなんか漏れてて、それを、ロシアの有名な YouTuber さんが開封したとか、あとはまあ、スコアを測ったとか、そういう話らしいです。最初はちょっとね、ガセかと思ったんだけど、どうやらまあ、いくつかのね、こう、YouTuber が同じようなこう、情報を発信しだしているっていうことで、もしかすると本当かもしれないっていう、本当だっていう前提のもとで今回は話をしていきたいと思います。うん。もう発売日はどうやらね、今月の末あたりから11月あたりになるらしくて、いろいろ出るみたいですね。iMac、Mac mini、MacBook Pro、MacBook Air とかは来年になるらしいけど、この4台ぐらいは、Mac mini、MacBook Pro、iMac、3台か。3台かなは、今月末から来月頭あたりにかけて出るだろうって話らしくて、そこに搭載される M4 チップの性能も、ギークベンチの方のスコア自体はもう出てきているっていう状態になっていると、そんな感じらしいです。まあ M4 チップがどうこうって言ってもね、一応今年の中旬頃、5月ぐらいでしたっけ、4月5月ぐらいか、今の現行の iPad Pro の方に先行して M4 チップが搭載されているんで、まあそことは大きくは変わらないとは思うんですけども、まあ、やっぱり、その、既存のね、M3 チップだとか、M2 チップだとか、特に M2 チップなんか僕は今 M2 Max の、MacBook Pro を持っているってこともあるので、そこら辺を M2 チップを中心に据えて、いろいろこう、性能とか、今後のその Mac の進化ってまあ性能強化、性能に関しての、まあ道筋みたいなものを考えてみたら、見れたらいいのかなと思っています。さて、その早速ですけど、ギークベンチで漏れたっていうその性能ですけど、 CPU からいくと M4 チップ、まず今回のモデルからどうやら CPU が、2コア増えているということ、らしく、表記としては10コア。記事の表記としては10コアになっています。これまでの M3 とか M2 の無印のチップは、MAX で8コア。なので、2コア増えているということで、そういう意味でもスコアがかなり上がってるんだけども、M4 チップのシングルスコア、シングルコアのスコアが、ギークベンチで3864。3864。で、次に、マルチコアが15,288 になっています。これが M3 チップになると、コアが2個減って8コアになるんだけど、まずシングルコアのスコアが3042。M4 の、チップと比べると、およそ800ポイント低下していると。で、次にマルチが11,709。ここら辺は、だいたい4000弱ぐらい低下してるのかな、 M4 と比べると。そして次に M2 チップ。こっちも8コアのモデルなんだけど、シングルコアのスコアが2598。で、マルチコアが9801となります。この M3 と M2 のこの CPU のスコア自体を今度比べていくと、M3 が3042、シングルがね、3042、 M2 が2598だから、まあ500ぐらい違うと。で、次にマルチの方は、M3 が11709、M2 が9801だから、まあ大体、ちょうどかな、ほぼほぼちょうどぐらい2000ぐらい違いますよと。うん。だから、M3、M2 のスコアの差以上に、M4 がかなり性能上がっているってことがわかります。あくまでも CPU だけで見たらね。うん。コアも増えてるっていう。ここだけ見たらかなり大きな、ジャンプアップをしていると考えられます。まあそうだな。まずはじゃあこの CPU の方を軽く、自分が思う総論みたいなものの話をすると、まず前提としては、個人的に思ってるのは CPU の性能はあんまり重要じゃなくて、むしろおまけに近いかと思っています。最近のそのアプリケーションとか、特に動画編集で必要となる、まあ、ツール例えば、まあ、ダヴィンチリゾルブとか、あとは、まあ、アフィニティデザイナー、アフィニティフォトとか、そういったツールって、その GPU の方の性能を結構使ってくれるんで、あまり CPU の性能、なんていうかな、の優劣が、そのレスポンスだったり、書き出しの速度だったりに、あんまりね、こう、役に立たないというか、役に立たないとまで言わないけども、昔と比べるとだいぶね、その役割っていうのが変わってきてる。で、捉えてるからです。うん。だから、M4 チップの CPU 性能はものすごく高い。確かに。高いし、その、コアが増えてるってことも考えると、その、速度自体はものすごく上がってるんだけど、じゃあ実際のその作業とか、仕事の効率にどれぐらい寄与できるのかなっていうのは、ちょっと怪しいかなと思います。古いね、ソフトだったらね、その CPU をメインで使って GPU はほとんど使えないっていうツールはまだあるんで、そういうツールを使っている人にとってはかなりありがたい進化ではあるとは思いますと。はい。そんな感じです。で、次に GPU を、見ていきましょう。同じようにギークベンチでのスコアを、言っていきます。M4 からいきます。M4、これから話すのは全部10コア GPU です。M4、M3、M2 ね。全部10コア GPU の話です。まず M4。57,603。次に M3。47,557。およそ1万違いますね。ここでスコアが。で、次に M2。46,125。ここも、まあ、ほぼほぼ1万違いますと。ちょっとここで、あれって思う方がいたら、それはすごくこう、なんていうかな、鋭いって思うんだけど、M3 と M2 のスコア差って、1400ぐらいしかないんですよ。1400ぐらい。4万6000とか4万7000とか、1400って、かなり小さな、差なんですけど、実はこれ M3 チップが出た時に僕結構厳しく言ったんだけど、実は M3 チップって GPU 性能の飛躍、まあ、性能の向上率ってすごく低かったんですよね。確か 10% もあったかなかったかってそれぐらいのレベルだったと思うんですけど、それがこのスコアに反映されてるっていう形になっています。ほとんど誤差の範囲で、それが M4 になった途端に一気にガッと上がってて。で、M3 と M2 の性能差ってのは本当に数パーセントぐらいの差しかないんだけど、その M2 と M4 の性能差が 25% なんですよ。25%、4分の1ね。そう考えたら、これはどう考えればいいのかなと。この 25% が。およそ2年弱ぐらい待って 25% の性能向上率っていうのが果たして、いいものなのかと。うん。これはさっき話してた CPU の性能とは全く逆で、モダンなアプリ、ツールほど GPU の性能をこう、使って、そのレスポンスよくアプリを、なんていうかな、動作させたり、書き出し速度を、早めたりとか、もういろんなところで GPU って今活躍してるわけですよね。だから、その GPU の性能の向上率っていうのは、特に動画編集の現場とかにおいて、こう、重要視される傾向にある。だけど、その、 2年弱待って 25% の性能向上率が果たしてっていう、僕はもちろん高いとは思ってないんですよ。高いと思ってない。うん。高いと思ってないから、じゃあ、その、まあ、例えばです。25% 向上しました。じゃあ、M2 の、まあ、MAX になっても多分、ほとんど同じような性能向上率のはずじゃないですか。M2 Pro、M2 MAX とかね。と、M4 MAX と M4 Pro とか、そういった関係性が、まあ、関係性、グレードが変わったとしても、その関係性が対等なもの。MAX だったら MAX、Pro だったら Pro、同士。だったら、性能向上率っていうのは、ほぼほぼ同じなはずなので、これをベースにして考えると、その例えば M2 から M4 に買い替えるかっていうモチベーションにはなり得ないわけですよね。 25% っていうのは普段使いだとほぼほぼ違いは、感じることはできたとしても、まあ、ビビたるものだろうと、まあ、せいぜいというのは違うな、できれば 30% 以上の向上率があれば多分普段の作業でも気づく場面は結構目に見えて多くなるのかなとは思うんですけど、 25% はね、全然その買うモチベーションにはつながらないかなとは思うんですよ。まあそう考えたらね、あの M3 なんてほとんど誤差の範囲だから、なんていうかね、記事でも昔の記事でも散々 M3 を叩きましたが、やっぱり全然良くないチップだったっていうのが、こう、当時はね、円安がかなり、進んでた状態だったってこともあって、恐ろしく、過去一ぐらいで MacBook Pro 高かったんですよね。100万いくかいかないかとか、いけませんでしたっけ、一番高い、構成にするとね。時に、その、ほとんど性能向上率がないっていう M3 チップを、だいぶその当時、文句言ってたんですけど、その時にはもちろんモチベーション買い替えるきっかけにはなり得なかったんだけど、じゃあ自分としては、その例えばですよ、想定したのが、自分だったら真っ先にもうすぐ買い替えたいなって思う、その性能向上のジャンプ率、まあアップ率ね、何百パーあと何十パーセント高速化みたいなのをどれぐらいかなって決めたら、まあ決めるとしたら大体2倍かなと思ったんですよ。だから、その、じゃあ今このペースで、進化していった、いくと仮定したら、何年後、もっと言えば M 何チップで僕が買い替えたいって積極的に思えるような2倍の、GPU ですよ、 GPU 2倍の GPU 性能を持った Apple シリコンが生まれるのかというのを計算してみました。計算するって言っても、過去の事例がね、まだ M3、M4 しかないから、全然なんていうかな、参考資料に乏しいんだけど、M3 でおよそ GPU が確か 10% 前後ぐらいアップしたはずだったんで、まあ 10% と仮定し、まあ決めしておきますね。で、今回 M4 になって、なんだっけ。M4 になって、M2 と比べて確かね、21% ぐらいの向上率、まだここはもう端折って 20% にしましょう、分かりやすいから、に計算したんですね。そうすると、それを交互に繰り返すとします。M5 が出たとしたら、今度は GPU 性能が 10% 向上、M6 が出たら 20% 向上、みたいな風に計算して、どんどんどんどんこう、計算していくと、出ました。厳密な2倍じゃなくて1.9 倍ちょっとぐらいだったと思うんですけど、僕が真っ先に買いたいと思える倍ぐらいの性能を持った GPU 性能を持った Mac が登場するのは3年後の M7 チップっていうことが分かりましたっていうのはちょっと違うなかなと、今のところはそれぐらいの計算になるってことが分かりました。はい。M7 チップか。3年後だから、僕がね、M2 Max の MacBook Pro 買ったのが、今から、1年と、 1年と8ヶ月前かな。去年の2月、1月の後半、まあ届いたなんて、2月の確か4日とかそれぐらいだったんでね。うん。まあ大体1年と8ヶ月。だからそこに3年を足して、大体5年ぐらい経つと、ちょうど、まあ、倍ぐらいの性能になるだろうっていう見立てですと。これをどう捉えるかですよね。5年も待たないと倍の性能にならないのかっていうふうに捉えるか、まあ、買い替えのスパンが長い人、まあ、最低でも3年は使いたいっていう人であれば、ちょうどいいスパン、まあ、その性能向上サイクルじゃないのっていうふうに捉える方もいるかもしれない。うん。ここはね、だから僕もね、単純に遅いっていう感じはしな、正直しないんだけど、なんかこう、なかなか捉え方が難しいな、というか微妙なラインだなって思っているわけですよ。うん。ここら辺に関してはね、ステップの、同じステップの運営チームの一人であるお松さんが言ってたんだけど、その、アップルシリコンを積んだ Mac、MacBook ね、の圧倒的なメリットっていうのは、その、同じような、まあ、ラップトップで比べた場合、Windows のマシンと比べた場合に、圧倒的に、まあ、コストパフォーマンスがいいと。まあ、僕、どの程度的を射ているのか分かんないけど、まあ、僕からすると、その、サイズ感とか重量感とかがあのラップトップの Windows マシンのハイエンド寄りのあれはちょっといただけないなって思ってたりもするんだけど、お松さん曰くそういうコストパフォーマンス面でも非常に MacBook 系は優れているっていうのがいいと言っていました。うん。まあだからラップトップでは引き続きね優位性をこう保ち続けるんだろうっていうこともあるし、もう一個彼が言ってたのは、そのメリットとしては単純な性能向上以外にも、例えばコーデックの AV1 っていう、ね、あるんですけど、その Google が開発したのかな、開発して YouTube の今結構主要な、コーデックになりつつあるやつをハードウェアでデコードできるような機能が搭載されたりとか、あとはいろんなそのプロレスだとか H.264 とか H.265 とかでカバーできる、まあハードウェアで処理できる、突き詰めて言えば負荷が低く抑えながら、処理できるっていう、そういうハードウェア的な機構がたくさん、だから要はたくさんこう広くカバーされていることがいいんだと。うん。だから今後はそれがもっとこう広がることで買い替えの需要をね、喚起したり、それでこう買い替えるモチベーションにつながったりしていくんじゃないかって言われていましたし、それは僕も大いにこう同意できるなと思います。実際その M3 からかな。M3 からは、AV1、さっき話した AV1 のデコード機能がハードウェアで搭載されたから、ほとんどこう負荷がものすごく低く抑えながら、高品質な動画を再生できるわけですよ。それが M2 とかのチップだとハードウェアでデコードできないから結構負荷が高くなっちゃって、バッテリーも持たないだろうということが容易に想像できるわけですよね。じゃあ別に H.265 とか H.264 でいいじゃんって思われるかもしれないけど、 Google 的には確かね AV1 のその特徴としてはなんだっけな、 H.265 の半分とかいかないまでも何割かのデータ転送量、データレートを削減して同等画質を実現できるのが確か AV1 みたいな、そういうことがあるらしいので、そのトラフィックとかね、そういったものに対応、なんていうかな、緩和して多くの人がコンテンツをスムーズに 見ることができるようにするためにも、 Google 側としては AV1 を今後どんどんこう進めて普及してさせたいっていう思いがあるとしたら、今後もどんどんその比率が高まっていくことは多分まあ間違いないだろうと。そうなった時に M2 チップ以下の Mac を使っているとどんどんとこうマシンパワーが加われていって、 そこに不満を感じていくんじゃないかとかね、あるかなと思います。あとは、そのまた M3 チップで搭載されたハードウェアによるレイトレーシングとかも、まあ僕はあんまりその、なんていうかな、恩恵預かるというか恩恵はないけども、うん、まあゲームとかを Mac で、まあわかんない、Mac でゲームしたいとかそういう方にとっては大きいのかもしれない。ハードウェアレイトレーシングっていうのは、なんていうかな、光、なんていうんですかね、光のレイみたいなやつをポンポンポンポン、3D の場合は処理ですよね。あのリアルな光の表現をリアルタイムで、処理してしまうみたいな、大雑把に言えば確かそんな感じの技術です。Windows のゲームなんかではね、結構こうだいぶ前からレイトレーシングがどうとかなんとかって言われてるけど、あれが Mac でも、M3 からハードウェアでサポートされてるというところとかも、多分 Apple Silicon Mac の、ね、今 M3 以上のやつにとってはメリットなんだろうと思うんで、今後そういったもののサポートがもっと増えていくんだろうなっていうのは、まあ確かに一理あるし、それが買い替えをこう促すような、モチベーションアップさせるようなものになるのかもしれない。だけども純粋な GPU 性能のアップは、結構こう緩やかというか、比較的緩やかで、その Windows マシンでいうところの、その NVIDIA とかの AMD とかの、あのディスクリート GPU ですね、単独の巨大なあのビデオカードって言われてるやつみたいな、ああいう巨大なパワーを生み出すことはできないし、ああいうドラスティックな、なんていうかな、変化というか、うん、パワーアップというか進化というか、ああいったものもちょっとね、そう、あの期待しづらいっていうのはデメリットといえばデメリットなのかもしれない。ええ、あとこれもさっき話してたお松さんの情報なんですけど、M3 チップはぶどまりっていうやつがひどくて非常にこう厄介な CPU チップだったということで、そのぶどまりを問題を解決するためにやつぎ早に投入、設計投入したのが M4 だということを言われていました。うん、ぶどまりが良くなれば、改善できれば採算も取りやすくなるしねっていう、でそれを考えていくと、突き詰めていくと、Mac Pro に搭載されるってだいぶ前に噂されていた、エクストリームチップ、なんだっけあれ、ウルトラか、ウルトラのさらに上って言われていたチップが出ないのも、まあその要はぶどまりがあまりにも悪すぎて、もう絶対に採算に合わないっていう判断のもとで、一向にそのハイエンドの Mac が出ないって話なんだけど、ここら辺も考えると非常に、なんていうか、悲しくなることもあるかなと。まあ、あんまりちょっと時間が来ちゃったんでね、飛ばします。エンディングです。本編最後の方でちょっと話していた Mac Pro の云々って話ですけど、まあ、要はですね、MacBook Pro とかに搭載されているような Max チップとか、あとはスタジオ、Mac スタジオに搭載されるウルトラとか、そういったところが複雑な構造になって、まあ、高性能化すればするほど、なんていうかな、まあ、どんどんエクストリームチップが作りづらくなるよねっていう単純な話らしいということですね。うん。ここら辺はちょっと、すごくこう、Mac Pro、最高の Mac Pro を待ってる身としては悲しいけど、うん、そういうことらしいんで、当面の間は MacBook Pro とか、ウルトラあたりが本当に、Mac の本当にハイエンドの部類というか、まあ、カテゴリーになるのかもしれないですね。冒頭の方で、オープニングの方でちょっと話をしていた、Fusion を使ったアニメーションの案件とかの話なんですけど、もしかすると、なんですけど、フュージョンを使って、その、デジタルサイネージ系の案件のアニメーション、短いアニメーションとかを結構複数撮れそうな感じなんですよ、今。ね。ものとしてはかなりシンプルな部類に入るアニメーションなんだけど、まあ一般的な、動画編集って言われるような案件よりは、まあだいぶ単価の高い案件になりそうで、もしそれが撮れたら、積極的にその まあ、ステップメンバーもそうだし、ツイッターとかを利用してね、制作者を募りたいと思ってるんだけど、今回の、その、やっぱり外注にお願いしてみて思ったのは、いろんな面で自分と近いような考え方とかスキルとか、そういったものを持ち合わせる人を育てるみたいな、何かこうプログラムみたいなのを作んなきゃいけないなって思ったんですよ。うん、そうすればね、いろいろこう作業を安心して任せられるっていうのがあって、そういうのを考えた時に、なんかこういい手はないかなって今考えてて、まあ、真っ先に思い浮かんだのは普通にフュージョンの講座みたいなものを、まあ、ステップのメンバー限定で勉強会をこう定期的に開催していくとか、黙々会的に何かを作っていこうとか、そういったものをね、なんか、今までも過去にもやってるんだけど、それをもっとこう一歩進めて、例えば家庭として1ヶ月後にそういう案件がある程度来るっていうのを想定した上で、じゃあ1ヶ月でそういう人たちを、その作業できる人たちを、ある程度育てるにはどうしたらいいかなみたいなのを念頭に何かこうやろうと今考えています。ステップは今ね、ライトっていう無料で参加できるプランも用意してるんで、もしね、そこら辺も興味あれば参加してみてください。多分、そこに、その案件の動きがあったら、真っ先に、そのステップの方のメンバーに、お伝えしているんで、すぐにね、手を挙げてもらえば、案件をゲットできるかもしれません。というわけで、今回まだお届けしたのは大峰でした。また次回お会いしましょう。さよなら。